びり系旅ラジオ、今日もちょこっと旅話。
セミがうるさいって言われて窓閉めたけど、やっぱり四季が好きです。ふみえです。
面倒くさがりな僕は、焼き魚食べるときもほとんどの場合骨は取りません。やすやすです。まあ夏ですな。
夏ですな。なんかこのムシッとした感じと、ほんまに朝からセミに起こされる感じ。
今年猛暑感があるね。なんか
でも今が一番暑いねんてな。
そ、何計算であ
のさ、もうちょっと後な気せへん？ 8 月のみたいな。
だから夏至とか冬至の半年後が一番暑い寒いイメージがあるけど、
夏至の半年後が だから冬至の反対ってことだから夏至ってことやろ。
うん、あ、そうだ、違う夏至とか冬至の2ヶ月後が一番暑いってイメージがあるけど、なんで半年後って言ったんかな今。
夏至の2ヶ月後っていつになる？
夏至っていつ？ 6 月ぐらい？
6 月の 何十何日みたいな感じやな。
そうだね。だから、それぐらいちょっと遅れてね、季節ってついてくるのかなとはずっと思ってたけどね。だから8月じゃねえの、一番暑いのは。
と思ったけど、この間気象予報士が、うん、今がなんだかんだ言って一番暑い時期ですから、今週乗り切ればみたいなこと言っとった
で。嘘くせえ。
ほんまにと思って。
あ、そう。
まあ、とはいえ、うん、やっぱり、四季がある方がええなと思って。
いや、四季ないところより？
住むんやったらな。
なんで？
いや、結局自分の中で四季があることによる楽しみなことを追って生きてるなと思って。
うん、それは別に四季のあるところに行けばいいんじゃないの？
あ、自分が移動するってこと？
そう、自分は常にすごく快適なところに住んでいて、必要な時に移動するっていいんじゃないの？
めんどくさくない？
全然一向に構わんけど、それで。
そういう考えもあるな。私は、やっぱり、一点にいて、定点観測的に、自分の周りが変わっていくっていう方が、なんか、好きやけど。
いや、もちろんそうだよ。だから僕の周りだけ常に25度ぐらいにしてくれて、気温とかね、湿度もだいたい、まあ 30% ぐらいで。
うな、変わらんやん。一年経って、ああ、また、夏が来たなぁ、みたいなことがないってことやろ？
だそう、暑くない夏の雰囲気が好きだし、寒くない冬の雰囲気は大好きなんですよ。
いや、甘いな、それは。暑いからこそや。暑いからこそ、美味しいものもあるし。
まあ、そうだね。
そうそう。夏はな、高校野球があるからさ。
加減の問題でしょ。だから、28度ぐらいで見るのはいいと思うよ。ちょっと暑いぐらいなぐらいで。
まあな、意外と球場にも、常に影の部分っていうのが、あることが多いんやんか。
そうなの？
うん。
え、その席高い？値段って。
あ、いや、今は予選やから誰でも700円。大阪はね。
あ、そうなんだ。
うん。やから、まあ、そういう席は大抵、こう、もう毎日来てるおっちゃんとかに取られてるけど、
うんうん。
女一人とかで行けば、すいませんって言ったらちょっと開けてくれるから。
そうやってまた男女差別をさ、ほんとうまいこと使うよね。
いや、そこはやっぱりうまく使った方がいいわ。
あ、でも、それで言うとさ、闘牛？闘牛って日陰と日向で値段全然違うからね。
あ、へえー、そうなんや。見に行ったことないね。
日陰っていう席と日向っていう席があるのよ、闘牛って。
え、どっち待ってや。どっちが、日向は？
高いよ。あ、安いよ。
日向が安い。やっぱり影がええってこと？
そうそうそうそう。
あれも暑い時に見るん？
明るい時に見るっていうかさ、お昼から夕方にかけてやるから、その影の位置で値段が違ったりするからびっくりしたね、そういえば。
面白いな。
うん。
でも、それ高校野球も取り入れてほしいな。
そうだね。と、時間が決まってるんだったらやる。
あー、そうやな。シフトしていくのめんどくさいもんな。
そう。だその日だからもう曇ると、曇りにかけるんだったら日向買えばいいし。
あー、なるほど。
思いますね。
せやねん。今日もな、収録なかったらな、言っててんけどな。いい感じで今曇っててな。今日は準々決勝で4試合あんねんか。
お得なの？
お得やねん。いや、お得っていうか結構強いところが残ってきてるからな。 まあまあまあ、そんなとこですけど、私。はい。なんつったっけ？
僕はだから、あれですね、魚の骨は取らないって話ですか？
取らないって骨食べるってこと？
そうそうそうそうそう。
あんま食べるイメージないけどな、苦手っぽいやん。
取るのが苦手ですよね。さすがに、ほら、アジとかサンマで大きい個体になると、
うん、
背骨のね、一番太い部分くらいは処理するけど、なんていうの、腹骨っていうんですか？
ああ、はいはい。
腹骨とか、普通の小魚程度じゃ僕は動きませんね。
動きませんっていう。うん、食べるん、バリバリ行くん。
行く行く、お構いなしですよ。
でも、いたとかなったことない？
今のところ刺さったことはないね、喉には。
で、
まあ、これ、他の番組でも話してると思うんだけど、この僕の面倒くさがりの話の中で、
うん、
もうみんなが揃って驚くっていうか、
うん、
気味悪がるのが、
うん、
スイカ食べるときに、種ごと飲み込むっていうことなんですよ、僕は。みんな気持ち悪がるの？なんか知らないけど、これ。
確かにな。
でもみんなの気持ち代弁すると、
うん、
あんなんいちいち取ってらんないでしょ。細けえじゃん。
細けえ。
細けえだろ、あれ。しかもその種取るっていうさ、所作が美しくないでしょ。
もうあれは、縁側で、ズブズブになっていい格好で、落としながら食べれるんやったらええな。
でもだって、その種を何？手で取るんですか？鼻ほじるみたいにして。
そうそうそうそう。
それ美しくないでしょ。それは。
でも、いや、もともと手で食べるっていう、あれやん。
そう、手で食べるでしょ？で、フォークは使わないでしょ？
うん、それの方がやぼったいな。
指でほじるしかないよね。
ほじるっていう言い方が美しくないけども。
なんて言うんですか？
取る？
その行為がもう指で取るのが粋じゃないもんね。日本人的じゃないっすわ。
そうかな。
じゃあ、もう、いちごの種は取るんかと言いたいですけども、今日はそんなスイカ。の驚くべきエピソードを知れるドキュメンタリー番組を紹介します。
おう、
これはね、僕の友達から、まあ、やすやすさんと、あなたがそんなね、スイカを種ごと食べるような変態だったら、
うん、
ぜひこれ見てくれと教えてもらったんですよ。
うん、
タイトルはズバリ、人間は何を食べてきたか。
へぇ。
まあね、30年くらい前に放送された NHK のドキュメンタリーなんですよ。
ああ、見たことあるかも。シリーズやろ？
そうそうそうそう。今でも DVD になってるし、うん、NHK オンデマンドにもあるんで、
うんうん、
ぜひ見てほしいと思うんです。
ああ。
で、最近なんかさ、
うん、
ことさら農林水産省あたりがさ、
はい、
食育っていう言葉を掘り返してきてて、なんか、食事は残さず食べましょうとか、バランスの取れた食事とか、なんかそういう薄っぺらいことに、
確かに薄いな。
実際に予算つけたりしてるんですよ。
ま
あ、アホかと。
思う思う。
で、まあ、食育ってそういうことじゃないと僕は思ってるんですね。まあ、そういう、まあ、なんていうの、言い方悪いけど、
うん、
いかに自然に優しい方法で作ったか、
うん、
いかに人間の体にいいか、みたいなことを教育することじゃなくて、
うん、
食育って言うんなら、
うん、
こう人間がこう生存競争の中でどうやって生き残って子孫を繁栄したか、
うん、
その経験則の知恵みたいなものを食べるっていう行為の中で探していくことだと僕思ってるんですね。難しく言えば、
うん、
加工食品がどうのこうのっていうのはそれはまあいいよ、社会学とか経済学でやればいいと思うんだけど、
うん、
で食育のためにはまずこの作品を見るところから始めてもいいんじゃないかと思うんです。
なるほどな。
はい、
うんうんうんうん、
このドキュメンタリー全部で20回ぐらいあるんですね。
あ、そうやんな。
うん、
私も一部分見たわ。
その中にスイカの回があるんですよ。
それ見てるかな。
DVD で言うなら第7巻です。すごいざっくり言うと、
うん、
スイカばっかり食べて生きてるっていう人の話です。
ふ
みえさん、スイカの原産地どこか知ってますか？
アフリカじゃないの？
さすがだね。
うん。
ここでその情報を仕入れたのかね。
でもナミブ砂漠に普通にあったもん、原型、野生のやつ。
マジで。
うん、
ああ、確かに。アフリカ南部なんですよ。
はいはい。
で、ナミブじゃなくて、原産地はカラハリ砂漠らしいんですね。
は、う、
あ、ん。割とボツワナあたりです。
ははははは。
で、そこに三族の血筋引く人たち。
うん。
映画で有名なブッシュマンの子孫が暮らしてるんですよ。
はいはい。
で、そのカラハリ砂漠は、まあ、雨季には結構雨降るんですけど、
うん、
寒気は降らない、
うん、
で雨季は飲み水に苦労しないけど寒気は苦労すると、
うん、
で、スイカはまあ日本でもそうだと思うんだけど、
うん、
雨季の終わりぐらいが収穫時期なんだよね。
雨季の終わりぐらい、
大体梅雨明ける明けないぐらいがスイカ始まりじゃない、
うん、
なんで人々はその収穫したスイカの水分だけを使って寒気を生き残っていくわけですよ、
うん、
飲み物もスイカ、
うん、
食べ物もスイカ、体洗うのもスイカ、何かといえばスイカなんです。
体洗う、そういう人たち
洗うんですよ。それがスイカをさ2つに割ってパカって、
はい、
そこになんかね焚き火して、焚き火した時の灰があるじゃないですか、
はいはい、
スイカの中に入れるんですって半分に割った、
うん、
そうするとスイカが自然と水になる、水化するんですよ。
へえ。
だいたいね20センチくらいの大きさから 200cc くらい取れるって言ったかな。
はあ、でも 200cc か。
それで体洗うのね。
へえ。だいたいほらあっちの方のさ水の少ないところの人ってさ、うん、ちょっとの水上手に使うよな。
だからもうほぼ生きることは水を取ることみたいな、
うんうんうんうん、
考え方やっぱその人たちもしてましたよね。
うちらとは全然状況が違うわけやもんな。
そうそうそうそう、うん、で基本自然の植物ってスイカしかないんですよ。
はあ。
ただそのスイカを上手に使って、あとスイカのその種類の使い分けもしていて、
うん、
まあ、飲む用のスイカ、食べる用のスイカ、
うん、
あと保存食のスイカとかね、
うん、
なんかうまく使い分けてますね。お酒もスイカから作っていて、
うん、
なんかその取り出した水分に砂糖を入れて、
うん、
で酵母としてね、
うん、
なんかアリ塚、
ほう、
アフリカって巨大なアリ塚あるじゃないですか。
あるある。
あれアリ塚の巣を入れるんだって、酵母として。
へー、面白いな。
そうそう、スイカ酒ができるみたいですね。
アリ塚ってあの塊のさ、うん、塔みたいになってるのさ、
うん、
全部アリ塚なのかな。
あ、全部アリ塚だと思うけど、多分その中の巣の中に、
うん、
おそらく発光する物質が入ってる部屋があるんだろうね。
そうや
ん
な、
うん、
あの外側のとこは割と土っぽいもんな。
それ持ってきて中に入れて1日置くとスイカ酒ができて、
うん、
まあほら唯一の楽しみ、お酒、
へえ、
作って飲んでましたよね。
いやでもそのスイカに灰を入れたら水ができるとか、ちょっと、うん、自分がもしそういう状況に陥った時は使えるな。
うん。そうだね。
うん。
で、だから、他の動物たちも同じで、
うん。
スイカ食べてるんですよ。
おぉ、めっちゃ争いやんじゃ。
そう、すごい争いがあって、その中でやっぱ人間が一番スイカを有効に使ってきて、
うん。
それで生き残って、生き延びて、今そのアフリカの先住民たちってのはね、子孫を繁栄させてるわけなんですよ。そのスイカを軸として、まあ、生活してきて生き残ってきたと。でもそう最近ではこう寒気が厳しい時なんかは政府が給水車を差し向けるようになったそうなんです。村々に水をこう配るのタンクで。
あ、ええんかな。
そうだからその、まあ、要は水を餌にしてさ、
はい、
少数民族の、ね、町への定住化みたいなのを進めてるっていうわけなんですよ。
よくあるようなやつやな。
悩むと自分たちの村を捨てたくないけども水は安定的に欲しいっていう感じ
でね。うーん、せやな。しかも水だけくれはんやろか。
いや、なんかだからいろいろいろんな手を使うんだと思うけどね。
そうやろうな、
うん、結局そういう国境に縛られないね先住民なんかは悩みの種だと思うから政府。
うーん、しかもそんなドキュメントめっちゃ前やろ。
そう、30年前。
今どうなってるかよな。
ね、
もうフェイスブックやってるかもしれんもんな。
あり得る。マサイ族はみんなやってるからね。
なあ、そんな感じだろ。
ということで、まあ、その、そもそものね、問題の種となった、うん、まあ、スイカの種ですけど、
うん。
まあ、タンパク質と脂肪が豊富に含まれてるんですね。
あ、そう、タンパク質？
うん。で、それを食べて生物は栄養を保管もするし、アフリカではね。
まあ、そうや、種やもんな。
そうやって食べた種が、糞と一緒に生息地に拡散していくと。
はいはいはい。
それがスイカっていう種が選んだ生存の戦略だし、つまり本来種は食べるもんだなっていうことが分かりました。
うん、
まあ、丸飲みしてる僕が批判されるゆえはないと。
確かにな。
なんでこういう種食べる人に対する偏見を見つめ直したりとか、
うん、
人間らしい生活を営んでるはずの少数民族に対する考え方、
うん、
を議論することこそが本来の食育だと思うんですよ。
うん、確かに。いや、なんか時代の先端を言ってる感じやな。
僕がね。
うん、意外と。
ということで今日もちょこっと旅話、お相手は
ふみえと
やすやすでした。
さよなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。